恵み深い私たちの天の父なる神様、今日のこの礼拝に私たち一人一人をそれぞれの場所から呼び集めてくださって、共に心を込めて祈り賛美を捧げ、この礼拝の時を捧げることができて本当にありがとうございます。今日初めて来てくださった方も、またいつも来てくださっている方々も、みんなで一つ心になって神様を礼拝できるこの恵みを本当にありがとうございます。また今日はモニカ先生も来てくださいました。どうぞ旅の疲れが癒されて、また浜松に戻られてからの引っ越し作業も守られて、4月からのこちらでの生活に神様の豊かな祝福がありますようにお願いいたします。私たちの教会にとっても先生が来てくださるのは大きな喜びです。どうぞ私たちの教会がいよいよこの地にあって、多くの方々が自然と足を運ぶことができるような、そんな地域に開かれた教会として用いられていくことができますように、どうぞ私たち一人一人を神様が世の光地の塩としてお持ちください。特に4月4日にはコンサートなども予定しています。また今月中はカフェでも2回コンサートなどがあります。その他311の集いや、またその他の一つ一つのプログラムを通しても、ただ神様の栄光が豊かにこの地で表されていきますようにお導きください。神様、私たちの毎日の生活にいつも神様の導きと祝福があることを覚えて、改めて心から感謝します。今日私たちは改めて神様から日々与えられている恵みを感謝しながら、このひとときを過ごしたいと思いますから、どうぞお導きください。特に神様の慰めと導きを必要としておられる方々に神様が触れてください。栗原姉妹は義理のお姉様を亡くされ、また今お姉様が入院されていますが、神様の助けが豊かにありますようにお願いいたします。神様、今から御言葉を見ますが、このひとときも神様が祝福してください。私たち一人一人の心に神様が語りかけてください。私たちが今心を開いて神様の御胸に耳を傾け、また応答していくことができますようにお願いいたします。これからの時をお委ねして、期待して、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。早いものでこの3月も今日は8日になりました。2014年度の歩みも今年度末を迎えてですね、なんだか慌ただしくこの年度末を過ごしているのかもしれません。でももしかしたら今年度末だからこんな忙しいのかなというわけでもなくて、相馬原町集会が月に1回あって、チャーチスクールがあって、子ども集会があって、ともしかしたらこれが今私たちの教会にとっての日常になってきたのかな、普段のペースになってきたのかなと感じながら、ああ日常を感じられる、これって本当に私たちにとって嬉しいことだなと最近思っています。しばらくは私たちにとって日常という言葉が失われたのかもしれません。3月11日が近づいてきて、佐藤先生は昨日311集会を関西でご奉仕がありました。おそらく今日も各地で311を覚えるひとときがいろんなところで持たれているのではないかと思います。今週の水曜日で東日本大震災から丸4年を迎えようとしています。皆さんはどのようにこの4年間を振り返られるでしょうか。結城さんが書いてくださった本を皆さんもお読みになられたでしょうか。あの本を読むときにも、ああ忘れていたこと、さらには私たち自身も知らなかったことも含めて、ああ本当にいろんなことがあったなと、そして何よりもただただ私たちを愛して、私たちを常に導き続けてくださっている神様の存在というものを、私たちは改めてこの4年を振り返るときに深く覚えるのではないでしょうか。今日は申命記の1章26節から33節を通して、先立って行かれる主というテーマでご一緒に御言葉を見てまいりたいと思います。どんな時も私たちに先立って、常に私たちの行く道を開いてくださって、 行く道を照らしてくださって、行く道を導いてくださっている神様、主を、この時私たちは改めてご一緒に覚えてまいりたいと思うんですね。実は今日のこの聖書の箇所は3年前奥多摩でも見た箇所なんです。3年前の3月11日がちょうど日曜日で、その時震災から丸1年を振り返って、その時も私たちを導き続けてくださっている神様を覚えて、御言葉に耳を傾けて賛美を捧げたのでした。3年前に奥多摩で取り継がせていただいたメッセージの原稿を今見返してみるとですね、どうやらその前の火曜日には大熊町のチャペルにこの泉のチャペルを建てる参考にしたいと業者さんと一緒に一時立ち入りをしたようです。そして水曜日には奥多摩で水曜日の礼拝をして、木曜日には須賀川で集会をして、福島市に避難している方を訪問して、さらに金曜日にはいわきから片道その時は3時間かけて中通り経由して山を越えて、相馬原町集会をして、そして土曜日には会津で集会をして、そしてその後チャペルの建設の打ち合わせをして、そしてその夜奥多摩に佐藤先生と一緒に戻ってきた。そしてその道中、夜中日付が変わって3月11日になって、私はすぐに誕生日おめでとうございますって明先生に言って、そして夜中に奥多摩に戻ってきて、先生は朝になったらすぐまた外部奉仕に出かけて、私は奥多摩でメッセージを取り継いでと、まあ、そんな日々をどうやらメッセージの原稿を見返すと過ごしていたようなんですね。ああ確かにあの頃はいつしかガンガン巡回ツアーと呼ばれて、各地にいる教会員を訪ね歩いて、あまりにガンガン走るものだから車は毎月オイル交換をしていたっけな、なんて思い返したりもします。それから3年が経って、震災から4年が経って、先日の相馬原町集会には高速道路が全線開通したので、片道1時間半で前の半分の時間で行けるようになりました。あの頃には行うことができなかった子ども集会も、今ではこのチャペルで与えられて毎月2回行うことができて、地域の子どもたちもたくさん足を運んできてくれる、毎週カフェをオープンするようになった、教会員の方々がそれぞれ賜物を生かして賜物を用いて時間と労力を捧げて、このチャペルでお花を生けてくださったり、食事を作ってくださったり、お掃除してくださったり、子どもたちに英語や算数、ピアノやバイオリンなどを教えてくださったり、ああ4年前3年前にはなかなか想像することもできなかった、そんな光景を今見せていただく時にも、ああ確かに神様がおられる、確かに神様は生きておられる、神様が閉ざされたかのように思えた道をも確かに開いてくださるんだ、確かに神様が大きな翼を広げて私たちを覆ってくださって、そして大きな翼を広げて私たちに常に先立っていかれて、私たちの道を照らして導いて、さまざまなものをつなぎ合わせて、そして祝福してくださっているんだ。いかがでしょうか。私たちはそんな神様のご真実なお姿、偉大なお姿、神様の決して変わらない祝福、大きな大きな愛、それらを今改めて覚えて、感謝と感動を持って、いよいよ神様に心からの賛美を捧げて礼拝をお捧げしてまいりたいと思いますね。さあ今日改めてご一緒に見たい聖書の箇所、申命記の一章のこの箇所は、長い間奴隷として苦しめられていたそのエジプトからモーセに導かれて脱出したイスラエルの人々が長い長い旅を続けてきて、そしていよいよその旅も終わりに近づき、約束の地を目の前にしている、そういう場面の出来事が今日の箇所に書かれています。人々はモーセに導かれて約束の地のすぐ南側、カデシュバルネアというところまでやってきました。そして彼らは神様の約束を信じて、よしここまで来た、じゃあまっすぐに神様の約束の地に入っていこうじゃないかと、入っていったかというとそうではなかったんです。人々からの要望があって、モーセはイスラエルの12部族から1人ずつ、全部で12人を選んで、まずは偵察隊としてその約束の地がどういう地かを調べさせに使わしたのでした。 その12人の中には有名なヨシュアやカレブも含まれていますね。さあ偵察隊に行った彼らはどんな報告を持って帰ってくるのでしょうか。今日は申命記1章の26節からを読みましたけれども、話の流れを確認するためにも今日の箇所のすぐ前、申命記1章の24節25節をまずはご一緒に読んでみましょうか。引用箇所の丸1番に申命記1章24節25節がありますので、今日の話の流れを確認するためにまずはここをご一緒に読んでみましょう。はい。彼らは山地に向かって登っていき、エシュコルの谷まで行き、そこを探り、またその地の果物を手に入れ、私たちのもとに持って下ってきた。そして報告をもたらし、私たちの神、主が私たちに与えようとしておられる地は良い地ですと言った。さあ、彼らの報告はどうだったでしょうか。彼らはその地を探って、そしてその地の豊かに実った果物を担いで戻ってきて、あの地は素晴らしいですよ、神様が与えようとしてくださっている地は良い地ですよ、まさに神様の約束通り乳と蜜の流れる地、神様の祝福がたくさん用意されている、さあみんなで登っていきましょうと報告をしたのです。さあそんな嬉しい報告に人々はどのように反応したでしょう。よし、じゃあ早速行こうじゃないかと、神様が用意してくださっている祝福へと新しい一歩を踏み出していったでしょうか。それでは今日の箇所に入って26節をご一緒に読んでみましょう。はい。しかしあなた方は登って行こうとせず、あなた方の神主の命令に逆らった。そうなんです。人々は登って行こうとしなかった。主の命令に逆らったんです。人々はエジプトから救出してくださった神様の愛とご計画を信じることができなくて、神様が与えようとしてくださっている地に登っていきたくなかった。そして主の命令に逆らったんです。なぜ彼らは新しい一歩を踏み出すことができなかったんでしょうか。せっかく神様の素晴らしい祝福がそこに用意されているのに、なぜそれを受け取ることを拒んでしまったのでしょうか。続く27節28節をご一緒に読んでみましょう。ちょっと長いですが27、28をご一緒に読んでみましょう。はい。そしてあなた方の天幕の中でつぶやいていった、主は私たちを憎んでおられるので、私たちをエジプトの地から連れ出してエモリ人の手に渡し、私たちを根絶やしにしようとしておられる。私たちはどこへ登っていくのか。私たちの身内の者たちは、その民は私たちよりも大きくて背が高い、町々は大きく城壁は高く天にそびえている、しかもそこでアナク人を見たと言って私たちの心をくじいた。今読んだ27節にあるように、彼らは天幕の中でつぶやいたというんです。ヨシュアとカレブがもたらした嬉しい報告もありました。あそこは良い地です、素晴らしい地です。しかし偵察隊の他のメンバーが伝えたちょっと不安になる報告もあったんですね。それを聞いて人々は天幕の中でつぶやいたんです。なんと神様は私たちを憎んでるんじゃないだろうかとまで言い始めたんですよ。エジプトから救い出してくださった神様に対して、神様は私たちを憎んでるんじゃないだろうかと。神様はそんな彼らの言葉をどんな思いで聞いておられたのでしょうか。さらに彼らはつぶやいたんです。28節読みました。神様が行けという地には私たちよりも背が高くて強い人がいるから無理じゃないかって、町を囲む城壁は高く天にまでそびえていて、あんなの私たち越えられるわけがない、あそこには大きくて強い巨人であるアナク人もいる。彼らの心はすっかりくじけてしまっていたんです。この時の 偵察隊の報告をもうちょっと詳しく確認してみましょうか。引用箇所の丸2番の民数記13章のまずは28節ご一緒に読んでみましょう。これが彼らの報告だったんです。28節をご一緒に読んでみましょう。はい。しかしその地に住む民は力強く、その町々は城壁を持ち非常に大きく、その上私たちはそこでアナクの子孫を見ました。確かに彼らはその地に住む民は強い、力強いと報告をしました。町には城壁があると報告をしました。でも先ほどの彼らのつぶやきの言葉を覚えてますか？彼らは町々は大きくて城壁は高く天にそびえているとつぶやいたんです。ここに書いてる偵察隊の報告よりも人々は不信仰と恐れのゆえに、それをもっとオーバーに受け止めて、城壁があるだけじゃない、それは天にまでそびえていて絶対に超えることができない、もう私たちはおしまいだと彼らはつぶやいたんです。皆さん、不信仰と恐れが私たちにもたらすものは何でしょうか？それは困難を事実以上に大きいものだと受け止めさせて、私たちを悲観させるんです。私たちをつぶやかせるんです。そして私たちの心をくじけさせるのではないでしょうか。さらに人々のつぶやきにも出てきたアナク人についての報告も見てみましょうか。次の民数記13章の33節をご一緒に読んでみましょう。はい。そこで私たちはネフィリム人のアナク人を見た。私たちには自分がイナゴのように見えたし、彼らにもそう見えたことだろう。アナク人はその約束の地やその周辺に住んでいたとても背の高い民族だったようです。にしても後ろ向きな偵察隊の報告はすごいですね。彼らの前では私たちはまるで自分がイナゴのように見えたと誇張して、もう絶体絶命だって報告をしたんですよ。そんな報告を聞いて彼らは天幕の中でつぶやいたんです。先ほど読んだ申命記ではつぶやいたと書いてますが、つぶやいたどころじゃなかったんです。民数記の14章1節2節を読んでみましょう。1節2節読んでみましょう。はい。全会衆は大声を上げて叫び、民はその夜泣き明かした。イスラエル人は皆モーセとアロンにつぶやき、全会衆は彼らに言った。私たちはエジプトの地で死んでいたらよかったのに、できればこの荒野で死んだ方がましだ。彼らの心はこんなにもくじけてしまっていました。彼らは叫んで泣き明かして、モーセとアロンにつぶやいて、神様に対してつぶやいて、死んだ方がましだとつぶやいた。しまいには別のリーダーを立ててエジプトに帰っていこうじゃないかとまで彼らは言い出したんです。イスラエルの人々は神様の約束や導きを信じて一歩踏み出すよりも、目の前に広がる現状にだけ目を向けて、あんなの到底無理だ、あんなに高い壁越えられるはずがない、怖いし不安だし、もうやめよう、もう戻っていこう、もう帰っていこうとつぶやいたのでした。いかがでしょうか。皆さん、つぶやきや恐れは私たちの心をくじきます。そしてそれは私たちを神様の祝福から遠ざけてしまうのではないでしょうか。私たちの日々の歩みを振り返ってみるならばいかがでしょうか。時に私たちもこんなの無理だってつぶやくこともあったかもしれません。もしかしたらこの日々の歩みの中で、時に目の前に立ちはだかる高い壁に何度もぶつかって、そしてそれを事実以上に高く受け止めてしまって、こんなに高い壁を越えることなんてできない、越えられるはずがない、もうおしまいだって落ち込んでしまったこともあったのではないでしょうか。何度も何度も恐れや不安に押しつぶされそうになりながら、また心くじかれそうになりながら、なんとかこの日々を歩んできたとも言えるかもしれないですね。さあ、そんなイスラエルの人々に声をかけられた神様は、私たち一人一人にもこれまでも今もそしてこれからも声をかけてくださっているのではないでしょうか。今日の箇所に戻って続く29節を ご一緒に読んでみましょう、はい、それで私はあなた方に言った、おののいてはならない、彼らを恐れてはならない。神様はモーセを通して人々に言いました。おののいてはならない、彼らを恐れてはならないと。おののいてはならないという言葉は、おののいてる人にかけるんじゃないでしょうか。恐れてはならないとは、恐れてる人にかける言葉ではないでしょうか。人々は目の前に広がる現状に目を奪われて、おののいて恐れていたんです。そんな彼らに対するこの神様の励ましは、根拠のない適当な口先だけの励ましではないんです。神様は恐れおののく人々がそこから新しい一歩を歩み出して、踏み出して、神様の祝福をしっかりと受け取れるようにと、人々がこれまでの旅路を思い返すということを求めたのでした。これまでの旅路を思い返して、これまでの旅路のその歩みのそこかしこに表されていた神様の御業、神様の臨在を忘れてはならない。これまでのことを思い起こして、ならばこれからも主が戦ってくださることを信じていこう。モーセはそのことを何とか人々に伝えようとしたんです。それを忘れてしまったら、現状に目を奪われてつぶやいて恐れおののいてしまうよって。さあ、彼らの旅路に表されていた神様の臨在はどのようなものだったでしょうか。30節をご一緒に読んでみましょう。30節、はい、あなた方に先立って行かれるあなた方の神主がエジプトにおいてあなた方の目の前であなた方のためにしてくださったその通りにあなた方のために戦われるのだ。私も先日ついにエクソドスという映画をついに見てくることができました、まあ、モーセに導かれてエジプトを脱出していく人々の姿、まあ、その映画の内容が聖書に忠実かどうかという話は別にしても、その出来事の規模の大きさとか、引き連れていく民衆の数とか、それをなさる神様の偉大さ、そういったものをイメージするには、まあ、よかったかなって思ったんですね。人々がエジプトを脱出するときはどうだったでしょう。なかなかうんと言ってくれない、許可を出してくれない。エジプトの王パロとのやり取りを神様はずっと遠くの方で片肘ついて寝転がって、頑張れ頑張れってただ眺めておられたでしょうか。いいえ、神様はあなた方に先立って、あなた方の先に立って、あなた方の先頭を切って行ったでしょって、あなた方の目の前で数々の奇跡を起こして、神様ご自身があなた方のために戦われたでしょ。そのことを忘れてしまったのか、なんで恐れおののいているんだ。モーセはこの神様がしてくださったことを思い出すように進めたんです。人々は目の前に立ちはだかる大きな海が神様によって真っ二つに分かれるという奇跡をも見て体験していました。その時にもモーセは人々に言ってたんですよね。引用箇所の丸3番、出エジプト記の14章14節、ご一緒に読んでみましょう。出エジプト記14章14節、読んでみましょう、はい、主があなた方のために戦われる、あなた方は黙っていなければならない。そうなんです、主があなた方のために、私たちのために戦ってくださるんです。道がないと思えるところに道を作ってくださるんです。先立って行かれる主が私たちを導き続けてくださるんです。そこで私たちができること、それはただ黙ってつぶやかないで神様を信じるということではないでしょうか。今日の箇所に戻って、モーセは今回だって私があなた方に先立って行くよ、どんなに高い壁が立ちはだかっていようが、どんなに目の前の問題が大きかろうが、神様である主があなた方のために戦うんだよ、だから大丈夫、おののくな、恐れるな。いかがでしょうか。この神様からの語りかけを私たちも聞き取ることができるでしょうか。私たちもこれまでの旅路を思い返してみるならばどうでしょうか。確かにもうダメだと思えた時にも、不安に苛まれて恐れおののいていた時にも、神様が先立って行ってくださったのでは ないでしょうか。神様が先立ってくださった、神様が私たちのために絶対絶命と思える時にも戦ってくださった、地震の最中にも津波が押し寄せてくる中にあっても、山の方に避難していく時も、みんなそれぞれにいろんなところを旅する時にも、ああ神様が先立って、神様が戦ってくださって、そして神様が数々の奇跡を私たちの旅路にも見せてくださったのではないでしょうか。さあ私たちは今日改めてこれまでの旅路を思い返したいと思います。神様が先立ち奇跡を見せて私たちのために戦ってくださったことを改めて今日感謝と感動を持って思い返したいと思います。そうするならば、私たちを祝福から遠ざけるつぶやきはなくなって、恐れおののく心は平安を取り戻すことができるのではないでしょうか。神様が用意してくださっている素晴らしい祝福へと、私たちは今日ここから新しい一歩を踏み出すことができるのではないでしょうか。さあさらにイスラエルの人々の旅路において、神様が見せてくださった私が一緒だよという臨在、31節もご一緒に読んでみましょう。はい。また荒野ではあなた方がこのところに来るまでの全道中、人がその子を抱くようにあなたの神主があなたを抱かれたのを見ているのだ。そうなんです。人々が荒野を旅するその旅路においてはどうだったでしょうか。その荒野の旅路はまさに山あり谷ありだったでしょう。いくつもの困難にぶち当たったことでしょう。やっぱり何度も何度も彼らはつぶやいてしまったことでしょう。そんなイスラエルの人々の旅路の中で、神様は気が向いたら一緒にいるよ、一緒にいたりいなかったりだったでしょうか。いいえ、この31節に書いてますね。神様はあなた方がこのところに来るまでの全道中、旅の最初から最後まで決して一時も離れることなく、全ての道のりを共にいたんだよって。その臨在は親が子供を抱くように、神様が人々を温かく、そして力強く抱いてくださっていたのではないでしょうか。我が家の次女は先月で5歳になりました。震災の時は次女はまだ1歳1ヶ月でした。まだ歩けなかったということもあって、あの時確かに親は娘をいつも抱いていたなって思い返します。地震の最中では母親の背中におんぶされていましたし、バスに乗って山までの長い時間を登っていく時もずっと親の膝の上に乗せられて旅をしました。夜になって火の気のない体育館に到着して、毛布もないままに寝なければならない時、次女を冷たい床の上に寝かせるわけにはいかないと、妻は自分の足の上に娘を寝かせてコートなどかけて一晩を明かしました。会津にいた時も、米沢にいた時も、そして奥多摩にいる時も、親は子供を抱いて旅を続けてきました。なぜでしょう。だって親は子供を愛してるし、子供が大切だし、子供を守りたいからですよね。でも人間の親はもう重いから、もう疲れたからちょっと降りてって下ろしてしまうことがありますけれども、でも天のお父さんである神様は決して離れたりしないんですよね。それは全道中なんです。いついかなる時も私はあなたを抱いてるんだよって。イスラエルの人々はそれを荒野での旅路の中で体験して、そしていかがでしょう、私たちもこれまでの人生、そしてまた特にこの震災後の旅路の中で、神様の懐の温かさを体験させられてきたのではないでしょうか。さあ神様が私たちの全道中、私たちを抱いてくださっていたということを改めて感謝と感動を持って思い返したいと思います。そして今も変わることなくその懐に抱いてくださっていることを私たちはさらに感じながら、感謝と喜びを持って信仰を働かせて歩んでいきたいと思うんですね。そうするならば、私たちを祝福から遠ざけるつぶやきはなくなり、恐れおののく心は平安を取り戻すことができるのではないでしょうか。神様が用意してくださっている素晴らしい祝福へと、私たちは今日ここから新しい一歩を踏み出すことができるのではないでしょうか。モーセがこのように人々に一生懸命一生懸命語りかけました。しかし32節ご一緒に読んでみましょう。はい。このようなことによってもまだ あなた方はあなた方の神主を信じていない。この信じていないという言葉は継続的な意味を持つ言葉です。彼らはこんなようなことがあっても、こんなにも神様が愛してくれてるのに、神様が常に抱いてくれてるのに、神様が戦ってくださるのに、しかし主を信じていない、それを繰り返している。なぜですか？モーセは33節さらにイスラエルの人々の旅路において神様が見せてくださった臨在、33節もご一緒に読んでみましょう。はい。主はあなた方が宿営する場所を探すために道中あなた方の先に立って行かれ、夜は火のうち、昼は雲のうちにあって、あなた方の進んで行く道を示されるのだ。イスラエルの人々が神様の約束の地へと旅を続ける中にあって、彼ら自身は自分たちの行く先を知らなかったかもしれない。しかし神様が道中人々の先に立って行かれて、そして夜は火の柱、昼は雲の柱で道を示し導いてくださったんですよね。先月私は伝道師と一緒に海外に行きましたけれども、その場所は私にとっては言葉も全く分かんないし、場所も全く分からないし、まさに右も左も分からないような、そんな場所に行ってきました。そこでできることはただ黙って伝道師についていくことだけでした。全て知ってる人についていくときに、そこには平安があって、そして豊かな祝福が用意されているんですよね。神様が私たちの行く道を知って、神様が私たちの行く道を先立って行かれて、夜も昼も、夜に思えるような時も、昼のような穏やかな時だって、決して離れることなくその一歩一歩を導いてくださっているのではないでしょうか。私たちはその主を信じてこれからもついていきたいと思うんですね。こんな表現を聞いたことがあります。エジプトを脱出したイスラエルの民がアラノを旅していた40年間は実は神様とのハネムーンだったという表現を聞いたことがあります。アラノの旅は大変なこともたくさんあったと思います。しかしどんな時も火の柱、雲の柱の中に神様がおられて、確かに人々は神様の臨在をものすごく目に見える形で身近に感じていた日々を彼らは送っていたのではないでしょうか。神様をそば近くに感じられる、そんなハネムーンの期間をイスラエルの人々はどんな思いで旅していたのでしょうか。そんな光景を私思い浮かべていたら、ああ自分自身の震災後の歩みとダブるように感じました。突然始まった震災後の避難生活でした。大変なこともたくさんあったように思います。つぶやいてしまうこともいっぱいあった日々でした。しかし実はその日々は確かに神様をものすごく感じた日々だったのではないでしょうか。確かに神様とハネムーンを過ごした、そんな日々だったのではないでしょうか。確かに神様が旅をリードし続けてくださったのではないでしょうか。神様はこんなに私たちを、私を愛してくださっている。どんなものも神様から私たちを引き離すことなんてできないんだ、そんな揺るがない愛を感じた日々だったのではないでしょうか。いろんなところを旅して、神様が導いてくださったこの地に到着して、それでもしばらくバタバタしてましたが、だいぶ日常を取り戻してきたと感じる今日この頃、さあ私たちはここまでの神様の導きに改めて感謝して、心から賛美していきたいと思うんです。いつしか日常に戻ると気づきにくくなってしまう神様の臨在を、私たちは改めてもっともっと感じていたい、そんなふうに思わされますね。さあ神様が私たちの全道中、私たちに先立ち、夜も昼も道を示し導いてくださっていた、私たちは改めて感謝と感動を持って思い返しましょう。そうするならば私たちを祝福から遠ざけるつぶやきはなくなり、恐れおののく心は平安を取り戻すことができるのではないでしょうか。神様が用意してくださっている祝福へと、私たちは今日ここから新しい一歩を踏み出すことができるのではないでしょうか。 恐れや不安を感じることはあると思います。今までもそうでしたし、今もあるかもしれません。これからもきっとあるでしょう。ただそこで大切なのは、その時何を信じるか、その恐れや不安を信じてそれに心締められるか、それともそこで神様を信じるか。さあ、私たちは今日神様を信じましょう。神様を主と告白しましょう。それでは最後に33節もう一度ご一緒に読んでお祈りしたいと思います。はい。主はあなた方が宿営する場所を探すために道中あなた方の先に立って行かれ、夜は火のうち、昼は雲のうちにあって、あなた方の進んで行く道を示されるのだ。それでは黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉、またこれまでの旅路を思い返してみましょう。いかがでしょうか。長い長い旅を終えて、約束の地を目の前にしたときに、イスラエルの人々はそこでつぶやきました。目の前の状況に心とらわれてしまって、不安や恐れの中で困難を現実以上のものと受け止めてしまって、恐れを感じ、つぶやき、叫び、泣き明かすことしかできませんでした。そんな彼らに神様はモーセを通して、恐れるな、おののくなと語りかけられました。神様は確かに今日に生きる私たち一人一人にも、不安を感じるとき、恐れを感じるとき、もうダメかもと打ちひしがれるとき、恐れるな、おののくなと声をかけてくださっているのではないでしょうか。神様はイスラエルの民に、私があなた方のために戦うよ、私は先立ってあなた方の前を行くよ、道なきところに道を作るよ、海だって真っ二つに分けるよ、その旅路の全道中私は決してあなたから離れないよ、あなたを抱いているよ、私たちもそんな神様をこれまでの日々の中で体験してきたのではないでしょうか。神様が道を開いてくださった、神様が火の柱、雲の柱の中にいて私たちを導いてくださった、翼の下で神様が覆ってくださって、力強く登らせてくださった、そんな神様を体験したものとして、改めて私たち今日ここから神様と共に歩んでいきましょう。先立って行かれる主を信じて、今日またここから踏み出してまいりましょう。心からの感謝と喜びの賛美をいつも捧げるものへと変えられてまいりましょう。つぶやきや恐れに支配されてしまうのではなくて、 神様を見上げ賛美を捧げる者へと変えられてまいりましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたは真実なお方で、愛にあふれて偉大な偉大なお方です。あなたはどんな時も私たちのために先立って行ってくださって、戦ってくださって、私たちを常に全道中抱いてくださっているお方です。神様、これまでの導きと守りを本当にありがとうございます。神様、私たちは日常を取り戻すとすぐに神様の存在を忘れてしまったり、目の前のことにとらわれてつぶやいてしまったり、その困難をそのもの以上に受け止めて、もうダメだとつぶやき落ち込んでしまいやすいものです。しかし私たちは神様との本当にハネムーンのような日々を過ごしてきました。神様、これからもあなたについていきます。どうぞお導きください。あなたがたくさん用意してくださっている祝福をみんなで感謝して感動を持って受け取り、あなたを精一杯この地で褒めたたえていくことができますように導いてください。神様、どうぞ今も日本各地にいる愛する兄弟姉妹一人一人をあなたの御翼の下で慰めを与え、励ましを与え、力を与えてください。あなたを信じます。これまでの導きを感謝します。あなたは私の主です。このお祈りを私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。